それでは13番一山茂が市長に対しまして一般質問を行います。質問事項は2項でございますけれども、要旨として何点か挙げておりますので、簡潔なご答弁をよろしくお願いいたします。まず1項のですね、水道関係につきましては水道課の担当職員さん方とに説明をいただければ、十分説明はいただけるというふうに思っておりますが、平成29年度は、国の制度改正によりまして統合年度も決まっておりますので、これに向けてですね、省準備等もあると思いますので、それを含めて、市長のご見解をしたいお願いしたいというふうに思っております。それでは、1項の簡易水道と上水道の統合についてでございますが、まず私はですね、簡易水道と上水道の区分けがどのような形で区分けされたのか、いつ頃区分けされたのか、その当時、のことは私も議会に参画をしておりませんでした。失礼な市長もまだ小さい頃だったと思いますけれども、明確なことは分かりませんでしたが、調べてみますと郷野浦の上水道施設が昭和40年に建設されておりますので、それ以前と私は思っておりますが、時期については先ほど言いましたように分かっておりませんでした。その頃私の思いではですね、旧無償地区が、都市計画内であるので、その無償地域が上水道であり、その他の地域が簡易水道かと私は思っておりましたが、調べてみますとそうではなくて、上水道と下水道事業の基準によりまして、人口5000人以上を上水道、5000人以下を簡易水道と区別されておるようでございます。時期については先ほど申しましたけれども、分かりませんでしたが、無償地区と渡良地区地域を上水道地域として、5000人以下を1区域として区別されており、現在壱岐市では、上水道が壱岐区域、簡易水道地区が旧区域となって、今日まで上水道と簡易水道事業の2つの 水道事業として、壱岐島民の生活でなくてはならない飲料水を供給して、その水道事業が運営されておられます、今回国会は総合範囲を10キロ以内として簡易水を上水道へ統合を打ち出し、平成18年度の国庫補助金制度により、平成19年から平成29年度までに統合する計画書を提出すれば、10年間は今まで通りの補助対象にする旨を各自治体に通達されております。いわゆる10年間の計画書であります。その平成29年4月1日の一本化が間近に迫っております。簡易水の水道管は現在の通り、使用されますので変化はありませんが、変わるのは現在の簡易水道事業特別会計が上水道事業に移行されて、上水道、事業企業会計になり一本化となりますと、簡易水道の13ミリ以上の水道管は資産として計上されることになりますが、その上水道管、海水管とも整理はできておると私は思っておりますけれども、上水道管と簡易水道管の延長数、総延長数と合わせて送水管、導水管、給水管、排水管の各水道管があるわけでございますが、その分かればそのキロ数をお尋ねしたいというふうに思っております。次に2項目の壱岐市の水道管の敷設は、旧庁時代に各庁それぞれ事業計画をし、管理水道事業の認可を受けて事業がされております。各庁の認可時期によりはよって異なりますけれども、簡易水道の利用等によりまして事業計画をされて、その都度事業認可を受けて工事がなされてきております。早い地区では猪本地区が昭和29年1月29日に、認可されておりまして、それ以来各地区が認可され水道事業が実施されております。私の芦部町は昭和31年3月13日に認可を受けております。このように早い地区では敷設後60年にもなります。水道管の耐用年数は40年となっております。その当時の水道管は VP 管仕様でありますが、耐用年数を超えた水道管の敷設している箇所はないのか、もしあれば総延長と現時点での水道管敷設の年数の古い年数は何年ぐらいの管があるのか教えていただきたい。上水道の企業会計上減価償却の関係もあると思いますので、把握はされておると思いますが、 概略でも結構ですからその点よろしくお願いいたしたいと思います。次に、3項の漏水の件でありますが、水道事業には、人間の命をつなぐ飲料水であり人間の生活にとって大切な、水であります。水道事業で一番、大事なのは水道水の漏水であります。漏水は絶対、なしとは言いませんが平成26年度の漏水状況は 36.4% であります。老朽、漏水調査もされその結果で漏水箇所については漏水止め工事を実施されておると思っておりますけれども、3分の1の漏水とは非常にこう大きいと思っております。引き続き調査委託され調査されているのかどうか、今年度の調査状況はどのようになっているのか、現在は、当たっておるのか、そしてまた現在は技術も進んでおり優秀な探知機も開発されていると思いますが、漏水箇所が判明しても例えば市の予算等の、いろんな関係で漏水工事ができないところがあるのかどうか、そして当時は VPA 管であり施工方法や梅干しなども全国的に都市部以外の地方では、スケールも違っており、工法材質も違います。接続部分や水道管の障害破損によりまして、破裂したりして地盤の軟弱なところでは陥没にもなったところ、市もございます。当時は水道管施設の深さも、1.5 メートルで寒天も1メートルくらいでございます。現在は、寒天が60センチくらいで発見も早いかもしれませんけれども、寒天が深いほど、調査探知機の反応も難しいと思っております。できるだけ統合前に漏水工事しなければ補助金対象の規定もありますと思いますが、灌水の補助率は2分の1の補助でございますけれども、上水道になりますと交付金となり、メニューにもよりますけれども3分の1ぐらいになるのかなと私も推測しております。いずれにしましても統合まであと1年4ヶ月ですので、漏水箇所を、発見していただき少しでも早く漏水の対策を取っていただきたいと思っております。以上3点についてまずお答えをいただきたいというふうに思っています。
一山茂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
13番、一山茂議員のご質問にお答えいたします。簡易水道と上水道の統合についてというお尋ねでございますが、簡易水道事業の統合の経緯についてでございますけれども、先ほど申されましたように平成19年度に国庫補助制度が改正されまして、一部の例外を除き平成28年度末までに簡易水道事業を統合する旨の計画書を策定することが、国庫補助事業の採択要件とされたところでございます。そこで、県内では統合がすでに決定しておりました長与町、それから簡易水道がない都議津町、波佐見町、笹町を除く、17市町で簡易水道事業統合計画書を策定し提出をいたしました。その結果今日まで、補助事業が行われたということでございます。水道事業を所管する厚生労働省では経営基盤が脆弱な簡易水道の国庫補助制度について統合すべきにもかかわらず統合しない簡易水道事業には補助しないとしているところであります。一方上水道は受益者負担が原則でございまして、一般的な施設整備は国庫補助の対象となっておりません。これまでの水道事業そこでこれまでの水道事業は人口増加と都市化に対応し普及率の向上を目指し多極分散で施設整備を進めてまいりましたけれども、水道事業の今後の方向性といたしましては逆に今までとは逆に、人口減少に伴いない需要量も減少し水道事業の収入の総額は減少して、いくため維持管理の時代更新の時代などと言われております。壱岐市の議員ご指摘のように壱岐市の水道事業は現在上水道が郷の浦上水道一事業でございます。それからこれは無償渡良三島でございますが、簡易水道事業が沼津柳田地区、志原初山地区、湯本浦地区、勝本浦地区、箱崎国部地区、深井住吉地区、芦部地区、 八幡諸吉地区、石田地区の9事業で合計10の水道事業がございます。市内のほぼ全域を給水区域としておるところでございますが、全体の計画給水人口は37,150人、給水能力は1日あたり17,829トンでございまして、水道普及率は平成26年度末で 99.7% に達しております。公営企業会計で経営しております上水道、その他は簡易水道事業特別会計として行っておるところでございます。本市におきましても平成19年11月に簡易水道事業統合計画書を国に提出しておりおりまして、平成28年の末までにすべて事業統合し上水道事業に一本化することといたしております。水道管の延長でございますけれども、現在市で保有しております管路網図から集計いたしますと、簡易水道と上水道の総延長は約970キロでございます。水道管はその用途により分離されますが、取水施設から浄水場までの導水管が約30キロ、浄水場から排水場までの送水管が約60キロ、排水場から給水区域までの排水管が約670キロ、排水管から分岐して需要者、水道利用者でございますけれどもまでの給水管が約210キロとなっております。2点目でございますけれども、水道事業の認可につきましては、議員が言われたように本市では昭和29年に湯本浦地区が認可を受けておりまして、それ以降9町においてそれぞれ段階的に取得し整備を進めてまいりました。その後認可変更を重ね、区域拡張や水量拡張などを行い事業展開をしてきたところであります。その中で敷設後20年以上経過した管路の更新も補助の対象であったことから、合わせて整備を行ってきております。また道路改良工事に合わせて敷設外を行った路線も多数あることなどから、更新は徐々に進んできているところでございます。現在 VP 管として残っておるものは合計40ミリ以上で約130キロございます。水道管は地方公営企業施工規則により焼却資産としての耐用年数は40年となっておりますけれども、これは法定耐用年数でございまして、管路の更新基準、実使用年数設定におきましては、敷設環境、地質でありましたとか土壌の腐食性などでございますけれども、管の種別によりまして40年から60年などと幅があるのが現実でございます。耐用年数を経過してしたから必ず更新しなければいけないというものではないと考えているところであります。本市は平成28年の末までにすべて事業統合し上水道事業に一本化するとした総合統合計画書を策定し国へ提出したことにより、簡易水道事業の施設整備が国補助事業として今日前と採択されてきたところであります。これまでに基幹改良として平成19年度から平成26年度まで湯本浦地区で事業費約10億8000万円、管路延長約48キロと石田地区で事業費約7億円、管路延長約25キロの整備を、また増補改良として平成27年度沼津柳田地区で事業費約1億2000万円を投じて郷野浦浄水場の整備を行っております。他にも簡易水道統合整備事業として平成26年度から平成28年度までの期間で事業費6億円を見込んで芦部浄水場と新西浄水場などの整備に取り組んでおります。3点目のご質問でございますけれども、漏水調査につきましては平成24年度から専門業者へ委託して取り組んでおります。調査の結果、高い精度で漏水箇所を特定することができておりますので、漏水対策としては効率的に迅速な対応ができていると思っております。今後につきましても漏水状況の監視強化のため継続して漏水調査を行っていく必要があると考えております。また漏水箇所が特定できたものはすでに修理を終えておりますけれども、老朽化が進行している水道管では修理を行うと別の弱い部分に負担が生じ、時間の経過とともに新たな漏水を発生させるということがございます。特に水道利用者宅へ通じる給水管では水道事業開始当時の敷設区域区間が不明な管路が多く存在しておりまして、利用者から水が出ないなどの申し出によって、 対応しているところであります。そういったご連絡があって初めて分かるといったようなことでございます。このようなことから漏水の状況を大きく改善させることは短期間では大変厳しい状況でございます。漏水が繰り返し発生している路線等の管路整備については計画的に行っていく必要があります。本年度水道事業の基本計画を策定しているところでございまして、その中で更新計画を立てることといたしております。平成29年4月からはすべて上水道事業に移行することになりますが、上水道事業は下院水道事業に比べ国の補助メニューや補助率の制限がございまして、一層の独立採算性が求められ、水道事業経営は厳しくなるということが必至でございます。補助制度等を研究し最大限活用するなど、財源確保のため施設整備に 順次で取り組んでいきたいと思っておるところであります。
以上。
はい、市山議員。
第1項の試算対象となる水道管の延長線につきましては、私もある程度、把握しておりましたが、さすがその市長はよく把握しておるなというふうに思いました。1項につきましては2項と関連がございますので、1項で2項でお尋ねいたしますが、先ほど申しましたようにですね、いろいろこう、統合されますといろいろな問題が出てきますけれども、2項につきましては先ほど申しましたように耐用年数の40年以上の水道管に対しましては、使用はできても資産価値がないわけでございますね。それでそういうことで昭和20年9年から関水となって市町村合併が、平成16年どのに、昭和で言いますと昭和79年でありまして、これは50年間の関水の敷設年度の基礎となる目録や台帳はあると思いますけれども、この関水地区の敷設そして経路年度が記録されると思って、質問しておりますが、先ほど申しました耐用年数40年は、税の対象であります。おっしゃるように税の対象でありまして、その基準ですけれども、水道管につきましては異常がなければ、先ほど申しました50年で60年で使用されますけれどもですね、例えば耐用年数40年を超えた地区が VP 管の記録数も先ほど申しましたおっしゃいましたけれども、10年20年30年の間もあるわけですね。その結果そのキロ数がどのくらいであるかということは、私はその、原価証券のことがございますからお尋ねしたわけでございます。で先ほどキロ数は申されましたけれども、10年20年のその区別は聞いておりませんけれども、それが分かっておれば、お尋ねいたしたいなというふうに思っております。それから3項の漏水行為につきましてですが、漏水が多様になりますと市民からもそれは大変だと、漏水工事を先にしなければという声も出てまいりますし、また水不足になりますと苦情も出てまいります。これは本当に漏水が一番もったいないわけでございますが、漏水調査は、先ほども申しましたけれども、なかなか難しい調査と言われておりますが、一般的にはですね、敷設年度が早いところは老朽化していると思われます。その地区路線を重点的に私は調査されたらいかがなかと思っていますし、当時は VP 管の変換でありまして、施工方法も現在とは違って全国的に埋め戻しの残土でもですね、残土で埋め戻しをしておったわけですね。そうしたことで、小さい石ころも多少余っているところもあると思います。そういうことで接続部分やその接着剤や工法も技術的にも違っておりまして、近年の施工は管下には丁寧に砂を敷いて、その周辺にも砂を撒いて埋め戻しをされております。そして潮道、埋設された水道管に障害のないような施工方法で敷設をされております。水道管も現在はで、当時の VP 管から HIVP 管が使用されておりまして、この HIVP 管はハイビニールであると思いますが、日本語で言いますとですね、これは対衝撃性硬化、硬質塩化ビニール管と言われておられてね、そうしたその衝撃に耐える水道管であるあります。そして施工方法も進歩しており、まずこの水道管からの漏水は考えられないと私は思っております。私は老朽化の水道管の敷設地区を調査すると同時に、水道水の急激な流水の変化の多い箇所など水道課の職員さん方でもある程度私は予測されると思っておりますし、発見できるなと思っておりますが、水道探知機での発見が確実と思いますが、 漏水箇所の、探索も大切と思っております。それでそういうことでですね、そういうところからやっぱり調べてやって、私が言いますようにもう現在の管はですね、ほとんど私は漏水はないと思いますね。もうそういうことで古い方を重点的にやって、そして調査をする必要があるというふうに、考え思っております。まあそういうことでこれにつきましては何かございましたら。
はい、白川市長。
一山議員の追加のご質問でございますけれども、130キロ分の年度別のですね、経過年数ごとの分類は極めて困難でやってないということでございますので、ご了承お願いします。それから漏水調査でございますけれども、今本当に危機が素晴らしい危機がございますけれどもですね、やはりその漏水の調査というのは例えばメーター機、それからこちらにココダといういわゆるその配管を敷設している場所がおおむね分かったところでは非常に効果を出す。しかしながら過去の管路は今どこにそのあるかわからないというのが非常にたくさんございましてですね、なかなか機械の性能はいいんだけど、そこの探知するその場所がわからないというのが現実でございます。従いまして漏水調査については、そういったことで管路の場所がわからんということでですね、非常に苦労しているということでございます。最近のものはもちろんちゃんとしておりますけれども、過去のものについてはかなり難しいということでございます。それから今おっしゃいますように施工方法、私も中学校の頃ちょっとアルバイトに行きましてですね、当時のことを思い出しますとですね、やはりビニール、いわゆる塩ビ管をですねバーナーで焼いて、 そして、広げてですね、そしてこうジョイントしてた。でちょっとや柔らかすぎるので分手で押さえてですね引っ付けておったという、もうそういう状況にございました。今は当然ソケットでちゃんとした接着剤でやります。でそういったある意味も簡単なこう工法でですねされていた、ことを思い出しますと、やはり当初の管路というのはかなりやっぱり危険な状態にあるということはもう容易に分かるわけでございまして、この漏水、このことについてはですね、力を入れてまいりたいと思っております。
以上。
はい、市山茂議員。
市長が今おっしゃるようにですね、水道管はですね、その頃の工法は非常に違っておりまして、先ほど申しました石ころが少しでも当たってもこう管がこうなりますからですね、それにこう上から重圧がかかりますとそうなります。それとVP の配管がその今言う路線航路で、路線でしたよね、埋設路線がなかなか分からないのもあると思いますが、それはですね早めにやっぱ探してですね、やっぱやらんとそこから漏水する可能性がありますので、もういくら探しても分からんばっかりではですね、漏水が減りませんので、その点はよろしくお願いしたいと思っております。そしてこの制度に加えまして、平成20年度から向こう5年間の経過措置で、交付金のメニューによりますが水源地等の施設に、助成されると聞いております。該当する工事があれば、早めに私は計画させていただきたい。そして 5年後は関係する工事がもうないというふうに期待されない時期になっておりますのでね、そういう5年間の計画書があるからですね、それを利用してやっていただきたいというふうに思っています。それについて何かございましたら。
はい、白川市長。
そのような経過措置等々についてはですね、見逃さないように対応していきたいと思っています。
以上。
はい、一山茂議員。
それでは水道管はそういうことで終わりたいと思いますが、第2項の、ふるさと納税についてです。次の2項の企業版ふるさと納税については、私はこのふるさと納税応援給付金制度のことになりますとですね、気分が少々高まってまいります。それは私も個人的にマークアップしていることもございますけれども、この制度の一つはですね、制度によって意義をよく知っていただくこと、そして二つ目は自治体を支える制度の趣旨に沿った地域の取り組みが活用される財源であります。3つ目は 寄付の特典としての壱岐の特産品のお返しで壱岐市の産品の販路拡大と壱岐市の PR にもつながっているからであります。壱岐市でも個人ふるさと納税応援給付で7項目に活用されております。平成27年度も子ども応援コース等により、に447万7千円がと充当されております。私も本当にありがたいというふうに思っております。今回政府は、企業版ふるさと納税について2016年度来年度ですねの導入を目指しておりまして、年末にまとめる16年度税改正の大綱に盛り込むとされております。現状では寄付をした場合は全額、損金算入することで約 30% が、減税されておるのを、新たに 30% を法人住民税等から、税額控除で差し引いて減税額を拡大する、方針とされており、企業負担はこれにより給付額の約 70% から 40% に減ることになるので、政府は企業へ自治体の寄付を促し後押しをすることにされております。私も、以前からですね、この企業ふるさと納税給付金にならないのかなというふうに思っておりましたが、この制度を政府が地域活性化のために後押しをするということは地方にとっては良いチャンスであり、企業は、ありまして、そしてまた企業相手になりますと、まず他市より先に出て先端を行くということが私大事と思っています。平戸市が日本一になっているのはカタログの品目の数のこともあります、とは思っておりますけれども、それよりもですね、他市の先端を行ったということ、インターネットの画面を見てましても上位にこうあるわけですね。もうこう次から次に見んで、これは平戸が上位におるなということでですね、ふるさと納税の応援給付額は平戸市は良かばいというふうに今定着したしておるように私は思っております。そういうことで、まあ、日本一にもなっておるのではないかなと思っておりますが、今回の企業ふるさと納税は個人とは相手が違い、取り組み方もスケールが大きくなります。白川市長はいつもですね、東京接種会をはじめ関係各市の会合や新年のご挨拶の中で必ずと言われるほど、お願いされております。トップ制度としての十分の役目を果たされておると私は思っておりますが、これからは個人の応援寄付も大事ですが、合わせて企業への紹介をお願いして、会社の社長や部長、課長、専務、さん方への紹介をいただいてですね、まあ、笹原市長さんもおいででございますので、先頭開始をされて来年の新年の合宿交換会からでも始められたらいかがでしょうかと私は思っております。来年は市長には大変多忙となりますが、そのためにですね、私は部下や担当者がおるわけですから、皆さん方の協力をいただいて頑張っていただきたいというふうに思っています。市長のご見解をこれについてお尋ねいたしたいというふうに思っております。それから、2項目の今回の、企業ふるさと納税制度には各自治体もですね、もう興味と期待を持っております。寄付の特典のお返しも各地方の特産物やポイントシェイ、クレジットシェイなど多岐にわたり過熱化をしておりますが、壱岐市も寄付の特典にはいろいろ方法を取り組まれており、全国でも人気を集めております。企業には個人向けのお返しとは違った方法を取らなければなりません。同じ特産品についても、規模が違ってまいります。それは寄付額や相手会社の内容によって異なりますけれども、お返しの量が多量になりますと方法も違ってまいります。壱岐市には基幹産業である、農協、漁協、特産員に協力をされる団体もございます。企業から応援いただいた場合はそのような団体に協力をお願いして、会社の所在地や社員の数などのこともありますけれども、漁協さんにはマグロの解体ショーなどを魚で魚を振る舞っていただくなど、農協さんには壱岐牛の薬肉と壱岐の焼酎を振る舞っていただくなど、各会社によっては、引き通しもされるなど、いろいろと、考えもあると思いますが、思い切ったこともやるべきと思っています。すぐにはできませんのでですね、これは事前に予算関係もありますし、打ち合わせをしてご協力していただく計画をされてはいかがと私も思っております。まあ、市長からいろいろそんなにやるのかというふうにお叱りを受けるかもしれませんけれども、これについてご見解をお願いいたしたいと思います。
市長
はい、白川市長。
一山議員の2番目のご質問、ふるさと納税、企業版ふるさと納税に対する取り組みということでございます。一山議員におかれましては、個人的にもですね、取引先にふるさと納税をお願いされたり、友人にふるさと納税を紹介されたり、頻繁にカタログを市に取りに来ていただきまして、ありがとうございます。お礼を申し上げます。この企業版ふるさと納税の創設につきましては、平成28年度税制改正に向けた過程において、具体的にこれから検討がなされる予定となっております。これまでの情報では、概要として、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対する企業の寄付について、現行の損金参入措置に加え、法人住民税、法人税の税額控除の優遇措置を新たに講じ、地方創生に取り組む地方を応援しようとするものでございまして、今までの個人のふるさと納税と違いまして、例えば今、子ども応援とか、そういったことではなくて、一つの地方創生の事業として、うちが、駅市が計画をする、それに対して企業のふるさと納税をお願いするということでございますので、まずはこのことを、何を それに当てるかということをですね、早急に、特定する必要がございます。また一定の地方創生事業とは、地方版総合戦略に位置づけられた地方創生を推進する上での効果の高い事業として、法律に基づき内閣府が認定するものとされておるところでございます。よって、先ほども申しましたように、早く寄付の使い道を決めるということがまず大事でございます。それから具体的な仕組みにつきましては、今後の国の動きを注視していく必要がありますけれども、企業版ふるさと納税は地方創生を推進するにあたり、企業からの協力を引き出し、地域の特性を踏まえた取り組みの持続的な推進を可能とすることが期待できることから、制度の効果的な活用に向けてスピード感を持って取り組んでいく必要があると考えております。平戸の例を言われました。これはやはり、トップランナーであるということがですね、非常に大事であると思っております。従いまして、スタートダッシュをかけるということについて、議員のご提案についてしっかりと受け止めたいと思っております。具体的には PR 冊子、企業への PR、 ポイント制の見直し、お礼の品の充実など検討してまいりたいと考えております。ご参考でございますけれども、平戸は今年は昨年の2倍を行くぐらいのスピードでですね、相当な、金額が上がっておるようでございますけれども、壱岐市におきましては平戸からは現れるぐらいでございますけれども、ご存じのように、平成26年度は3170万円でございました。現時点ではおかげさまで7000万円を超えておりますので、3月までには目標であります1億円に届くと、届かせなければいけないと思っておるところであります。そして、今一山議員がお質問ありました、ふるさと納税のお礼の品のさらなる充実ということでございます。本年9月のお礼の品のカタログ改定時に公募を行いまして、現在、44業者132品目がお礼品となっております。その中で旅行商品を2種類と、友好都市との経済交流として朝ごしの特産品2品目などを新たなお礼の品として追加をいたしております。議員がおっしゃるように、企業版ふるさと納税を見越して工夫を凝らした新たなお礼の品が必要であると考えております。特に高額の寄付が想定されるために、これに対応すべくインパクトのあるお礼の品を準備したいと考えております。参考例も先ほどご紹介いただきましたけれども、現地でのマグロの解体ショーで魚を振る舞うことについては、勝本漁協からすでにご提案を受けておりまして、現在商品化に向けて協議をいたしているところであります。他にも、壱岐焼酎、壱岐牛、引き通しなどの現地での振る舞い、それから壱岐島は昨日申し上げましたように、今後実りをもたらす島として売り出していくということをしております。そういった中で、企業における業績拡大のために、企業の研修旅行、研修あるいは慰安旅行、あるいは そういった旅行商品などをぜひ、作成したいと思っております、また今合宿を駅伝ランナーの合宿をしております。そういった企業にもぜひ、お願いをして、そして、ぜひ上位入賞していただきたいと思っている次第でございます。今年十八銀行が、九州で、全日本の駅伝大会に 3チーム出るそうでございますけれども、その中で十八銀行が久しぶりに全国大会出るようになった、これは駅での合宿のおかげだと先日お礼に見えたところでございまして、ぜひ市民の皆さんも全国駅伝につきましては十八銀行女子駅伝部を応援していただきたいと思っている次第であります。今後漁協、農協、地元商店、個人等さまざまなアイデアをいただきながら、ぜひ他の市町村にないものを作っていきたいと思っております。
議長。
はい、一山茂議員。
市長の考えも私の考えも一致したようでございます。本当にまあそういうことで頑張っていただきたいなと思っておりますが、平田氏はですね、おっしゃったように昨年は日本一で嗅覚は14億6000万円を集めておりますが、今年は昨年の同期に比べまして本年度は昨年の2倍以上を実施したと、年内には20億を達成する見込みであるとこう言われております。私はもう平田氏の宝を数えるわけでございません。息も1億を目指してやっておりますがありませんけれども、20億の給付金となりますと壱岐市の1年間の税収に匹敵する額であります。平戸市は全国的にな認知度が高いのがこれにつながっておると言われておりますが、黒田市長はですね、先の11月11日のテレビ放送で、みんなのご協力を得てありがたいと思っておりますが、リピーターにつながっておるということですね。それでありますからありがたい、そして効果的に、まあ、今後も活用したいと言われておりますが、私たち壱岐市も遅れを取らぬように取り組んでいかないと思っておりますが、新上五島市のポイント制を導入してでね、特典も14品目から170品目に 大幅に増やすリニューアルを図っております。特典には上五島産アワビを 100ポイント、五島灘酒造の芋焼酎6セットを90ポイント、そして特産品の五島うどんの業者もですね、まあ、最初は少なかったようですけれども、今はもう15業者に増やすなど、市を挙げて業者の協力を得てですね、取り組んでおられるようでございます。壱岐もそれ以上に協力をしていただいておりますけれども、企業や会社のお返しについては、英知を結集し他市に遅れを取らないようにですね、計画していく必要があると思いますので、来年度に備えてですね、取り組んでいただきたいというふうに思っております。お返しもですね、今 30% から 40% ぐらいはお返しをしております。例えば嗅覚によりますけれども、焼酎を100本送ってもですね、720ミリですか、あるいは100本送っても、まあ、1200、300円から、ぐらいでしょ。それで 100本送りますと、まあ、12万円ぐらい、12、3万ぐらいですからですね、企業ふるさと納税は今からですからですね、思い切るところは思い切ってパッとやってですね、協力いただく会社の目を引くことが私はもう戦略だというふうに思っております。そして、後藤氏が申しました今の特典を14品目を170品目に大幅に増やされておりますけれども、この12倍もの品目の内容が私はまだ調査しておりませんけれども、皆さん方もですね、これを調査されてよく、まあ、研究された方が良いと思っております。それでこれはですね、戦略もですね、一度目に止まりますと企業を引き付けますと口コミで情報発信によりまして、壱岐市の名声が私は高まってくるのではなかろうかと思っております。特産の、振る舞い方もですね、ヘルスメイトの方々や観光連盟、商工会、旅館組合などの方々が、まあ、たくさんいらっしゃいます。まあ、今も協力をいただいておりますけれども、まあ、何名かですね、現地に、派遣をしてですね、お願いしながら、その PR をしながら現地を見てですね、ここならマグロの解体もやれるとか、引き通しもやれるとか、それから焼酎の飲み放題とか、まあ、いろいろあるわけですね。私は壱岐町にですね、芸能祭に行った時にですね、 これはふるさと納税関係ございませんが、その時に私もあの波佐酒田を、まあ、歌ったわけですが、各地からで、ね、何百人と来ておりましたが、その時にクジラのあれですね、鍋とかですね、それからクジラを1キロずつさらにやってずっとこうみんなにこう配っておりましたが、非常にこう喜んでおりましたが、まあ、それが例になるわけでございませんけれども、会社内でもですね、中表職とか退社時期とかですね、それを配ったらですね、それも大変喜ぶと思いますし、もうそういうことが社員が喜ぶと社長もああこれはよかったねというふうに気持ちもなりますから、そうした創生事業にも関連するわけですけれども、その点をですね、やっぱ早めに私はもう支援といくということが大事だと思っています。これについて市長何かございましたら。
はい、白川市長。
お礼の品目といいますか、そういったことにつきましてもですね、やはり研究に研究はされ、そしてやはり私は他の市町村がやっておること、それをですねやはり十分調査して、それを息に合うものにして考えることが大事だと思っているところであります。
はい、市山茂議員。
まあ、何回も言いますけれども、まあ、百聞は一見にしかるということもございますね。それでそうした PR にて、この会社の状況とかですね、社長の気持ちとか聞き出すことも私はもう一つの方法だというふうに思っているのでね、そういうことも現地に派遣してですね、やっていただいて、いくら聞いても私はそういうことはお持ちなんとかで、お前たちそういう気持ちならどんどん出すというような気持ちもあるかもしれませんから、その点をですね、先に進めていただけばいいと私も思っておりますので、その点は副長もお互い研究しながらですね、来ていただいておりますから、頑張っていただきたいというふうに、私より以上に、まあ、計画があると思いますので、そうしたことを計画されていただきたいなというふうに思っております。それで私の質問は時間も少し残りましたけれども終わりますが、よろしくお願いいたします。